はい、8月9日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
トモキと、
はい、チバリオコーナー荒垣信也と、
はい、劇団オゼから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後ろが賑やかですね。
後ろが賑やかですね。
一体撮りました。
お
ー、コーランが
何この時間にやってるんですね。
そう、今2回裏。
俺全然、
3回裏、
いやもう5回ぐらいですよ。
あ、もうそんなにいってる。
全然見てんかったから、全然もう終わったと思ってた試合。
いやいやいやいや、今日ですよ。今日の、土浦でしたよね。
茨城県代表と今やってますね。
1点取りました。
おー、嬉しいですね。
それでわーって盛り上がってたの。
そうそう、
なるほど、ね、
だから誰も今日ラジオ聞いてないんじゃないかって話してて。
そうか、その可能性、
同じね時間で。
気持ちもだって歩いてる人も少ないですもんね。
まあ本当に観光の方っていう感じだよね。
観光の方とかが多い気がする。
もう早く帰りたいとか。
コーナー一点先制。先制？
一点先制。
先制0対0でずっとやってて、今一点先制したと。
いやー、いいですね、いいですね。頑張ってください本
当に。毎年応援してます？
してる。
してる？
時は。
ここ全くなんだよな。
しないんだ。
途中から見る、いつも。あ、今日みたいな感じ。もうだから情報
まだ誰かが見てるのを知ってみたいな。
うん、あ、今日こうなんなんだ。え、分かってるさ、よかったさ、頑張ってみたいな感じなんですよ。
そうなの？
全然分からんくて。
僕は結構ね、やってたら見る。その仕事とかで見れないときは、まあ仕方ないって感じだけど、映、してまでは見ないよ。
うん。
だけどこうやって
感覚近いから。
見れるときは全然見るね。
こっち来てからですね、なんか自分女子高女子大出身なんで、
はい、
言ったらなんて絶対自分の学校が行くことはないじゃないですか、甲子園に。
ないね。
そうだから、そんなにだからなくて、沖縄来てからですよね。しかもこんなになんか甲子園甲子園みたいな周りが、だから甲子園の途中で電話するなみたいな。
なんで埼玉でないの？そんなに
暑くないかな。
お前埼玉って今年通年で花咲特園。
遠い、距離が、物理的距離が遠い。
いやいや、遠いとかじゃなくて、
関わりがないから。
そうそう、絶対に通なん、ね、今はあの学区外とかでもあれですけど、もううちらの時はまだ学区とかあるじゃないですか、あの自分たちが選べる高校みたいな。花咲とかもう選べないもん、どう頑張っても。
いやいや、学区とかじゃなくてさ、自分の県が出てるってだけでテンション上がらん。
だって県からは1個は出るじゃないですか。だって、
いや、も
う、その県を、その県を代表して全国に戦いに行ってる。
まあ、だから応援はしますよ。あ、埼玉勝ってるとか思うけど、うん、そんななんか試合とかもあんまり見ないかな。
あ、そう。だって俺とかさ、だって甲子園、何、甲南とか沖水とかさ、沖小とか、はいはいはい、関わり全然ないけど全然見ますよ。
え、でも近いじゃないですか。
近いとかじゃない。
沖縄ってなんか
近いとかじゃないんだよな。分かるよな、この気持ち。
県名、沖縄県って、だからもうまた、
お、お、2点目入りました。2
点目入りましたって。
すごっ、2点目が今入りました。
初めましてかな。秋の川島アイミルサーさん。あ、こんな3点目。お、そんなにポンポンポンポン入るの。
ツーランホームランとかタイムリーとか打ったら、それは2点ぐらい入るんじゃないですか。
もう実況中継してもらいながらね。
そうですね、
はい、
しながら今日の、
よろしくお願いします。
あれはだ、沖縄はやっぱ島国ですから、
うん、
が本土に行って戦いに行くってなったら、やっぱもう県民総出で応援ですよ。
応援ね、
行くのもでも大変だよね。
だから僕が甲子園を全く見なくなったのか、うん、小学校の時僕野球部だったんですよ。野球やってたんですよ、
少年野球、
はい、うん、だからめっちゃ見てたんですよ、
うん、
甲子園なんて、
はいはいはい、
やっぱ甲子園出てる人が先輩方でみたいな、うん、俺も、
まあ、いつか自分もあのマウンドにみたいな、まあ、
小学校そのやってた当時はね。
うん、トモキが、まだよ、トモキが小学生の頃甲子園のメンバーって言ったら、あの2000年のメンバーですか。
沖小じゃなかったかな。
沖小、あ、あれだ、監督になった人だね。
比嘉公也、
比嘉公也、あの時代が多分
が多分あれの時じゃないかな、いや、あんまり詳しくは覚えてないんですけど、あ、まあ、本当にそれぐらいのあれで見てての、
うん、
で、中学校から、まあ、バスケ部になったんですけど僕は、うん、
あ、
でもなんかやっぱ甲子園って見てて盛り上がってすごい見てたんですけど、高3の僕ら世代ですよ、
うん、
僕ら世代のが行った時も同世代がついに甲子園に行く年になったと、う
ん、はいはいはい、
もうめっちゃ応援しようやつだと思って、うん、その時も甲南だったんです。
あ、甲南高校、
しかも僕らの、僕オロク高校だったんですけど、うん、はいはい、オロク高校が僕らの学年高3の時になる年のが、 小禄高校でも初めてぐらいベスト8か4ぐらいまで行って、この県予選で、
はいはいはい、
めっちゃ見てたんですよ、うん、めっちゃ応援してて、多分小禄が興南に当たる前にか、まあ、当たった時に負けて、うん、その興南が甲子園行ったみたいな、うんうんうん、テンションだったから、うん、もうめっちゃ応援しようやつだと思ったら1回戦でボロ負けしたんですよ。
あ
まあまあ、多分僕が人生で見た甲子園の中で一番面白くなかったんですよ、もう
まあまあ頑張った結果ですからね、
頑張った結果ですけど、うんうんうん、マジかってなって、
まあ、子供心にね、
うん、まあまあでも10、まあ、高3だから18ぐらいでしたけど
子供でもねえな、
子供の頃から見てきたあの甲子園の舞台にも同世代が出ると、うん、絶対応援しないといけんだろうと思ったのがそれだったから、うん、結構ね、
ショックがでかかった。
その年の沖縄の甲子園全然盛り上がらなかった年ぐらいだったんです。1回戦負けだったんで、しかもボロ負けだったか、もうめっちゃ大差で負けた
気がついたら、でもなんか高校生のこの甲子園の子たちが自分たちよりどんどんどんどん年下になっていくみたいな、うん、なんかずっと年上の、うん、人を応援してたのが同級生になり、なんか気がついたら年下になり、もう一回りも下になり、そのうち息子とかね、
プロ野球選手も年下になり、23歳なのみたいな
とか、だから駅伝選手も年下になりとかってなってくると、うん、なんか切ない感じは、なんか
駅伝はそんなに思ったことはないですけど、僕は急に駅伝が出てきたから、
あうちはだから、うん、まあね、出身大学がそれまた出ることはないけど、友達が好き で結構駅伝って神奈川とか走ってる、箱根とか走ってるじゃないですか、はいはい、だからどっちかっていうとやっぱ駅伝の方が近い、気持ち的には。
いや駅伝全くないですよね。
ごめんね、俺も駅伝、まあ、でも全然見たこと
ない。そうだね、沖縄はあんまり
正月にさ、
正月の
やってるさ、う
ん、なんで駅伝が
そうそうそう
正月に取り上げられるぐらいやってるんだろう、
大事な時間帯にな、なんなら大事な時間帯に3日間休みのうちのテレビ三昧の大事な時間帯に、
この人たちは正月を毎年走るためにかけてるだってしか思えなかった
から、もうだから坂とかさ、もうなんか坂でぬくぬかないとか、最後まで温存するとかで、往路でこう
やるとか、ね、
やって袋でこう何秒遅れだけどそれを巻き返してとか、
先頭集団にいたのに足がもつれて倒れてしまって、そうそうそうとか、あーみたいになるやつ
とか、花の四駆とか、
そうそう、
山の神様とか言われますよね、まあ、山に
知ってはいるんですね、もう全く知らない、
まあ、私もでもそんなにがっつりは見ないですよ、うん、大体どことかっていう感じでは見るけど、あとなんか本当に辛いのがこうなんかあのタスキ、この先頭集団か先頭一着がタスキ渡してから何分以内に渡しきれなかったらこのタスキが途切れてしまう、
えそうなの、
この、まあ、タスキってずっと、まあ、言ったら、まあ、何、ごめんなさい、走るかちょっと分かんないけど、1から10まで走るとするじゃないですか。で、例えば、で、1着の人が渡しました。で、そっから何分とか経ったら、あ、今来てました、あの、ツイキャスでもありますけど、繰り上げスタートって言って、待たない、次の人のこの、前の人がタスキ持ってくるの待たないで、違うタスキでもうスタートしないといけないんですよ。遅れちゃうから。
遅れちゃう、
離されすぎちゃうから、
離されすぎちゃダメなんだ、
ダメなんだよ、
すごいゆとりみたいなルールがあるんですね、
もうそれでももう昔からだから
え、でそれ分のタイムはどうなるの、
どうなんだっけ、なんか
この人が
プラス何分とか、そうそうとか、なんかもうだからほとんどね優勝的にはできなかったりとかで、たすきってだからそれこそこれをつなげるためにみんな頑張るじゃないですか、先輩から代々受け継いできた、
そういう意味のたすきのつなぎってことなん
だけど、例えば私と今の深夜さんぐらいのこの机2つ分挟んだぐらいの距離で見えてても取れなかったらアウトだわけ、
もうこの人ピュンって行っちゃうんですか、
そうそうそうそう、もう行きたくなくても行かなきゃいけないから、要
はあの那覇マラソンとかのあれですよね、時間の、制限があるさ、半分地点の
人間の鎖戸ね、
何分までにここに来ないといけないみたいな、
うん、あ話されすぎちゃダメなんだね、
そう
だ
からあれ見てると本当辛いですよ、
あそれ聞いたらちょっと面白くなるよね、聞いてたら
もうなんか本当に見えてて、あともうこう数百メートルで見えてるけど、うん、繰り上げスタートのあのパーンっての鳴らされた時にもう2人とも泣きながら走ってるんですよ、でもこの
これ今なんか来てますアイミルキーさんから交通規制の関係でそうなってると、
あだから何時までにねここの道路じゃ開放しないといけない、
正月だしな
開放しないといけないから切ないね、
それ切ないな、これ聞いたらなんかちょっと見るの楽しみ、
ね、熱闘甲子園とかでも負けたチームのあのうなだれ見てるともう本当に泣きそうになるから消すんですよ、
でもさ俺さ熱闘甲子園見ててちょっと思うわけ、
何何、文句文句、
ピックアップ選手があるさ、
はい、
で負けた選手のところは
このチームの、はい、
ただの相手になっちゃうわけ。
まあまあそうですね。
これなんだろうな、この佐藤もって
お笑いで言うとみたいな感じですよね。
なんかネット甲子園って見たことある？あれ別に勝っても負けてもその前に取材してるから、
はい、
まあ、ドキュメンタリーみたいな感じで密着取材みたいな感じですよね。
結局相手チームが勝ったとしても、うん、もう相手チームを相手チームで終わるわけ。別に相手チーム取材してないから、
うん、
この負けても勝ってもこの人だけを追っかけてるわけ。
まあ、だから勝って喜んでる姿か負けてこう悲しんでる姿、どっちにしろ、うんうん、でもなんかなれなれくんの夏は終わったけれどもみたいな、これからの人生みたいな、う
ん、この時この相手チームの人なんかちょっと不憫に感じる、
ね、いや勝ったのに
ってなる、そうそうなるし、こっちにもちゃんとやっとけばいいのよな。全チームにやってたらどっちもドラマはできるはずだけど、ね、
まあ、だから取材はでもあれなんじゃないですか。あとはもうその子がプロに行けるぐらいなのか、
注目されてるとか、
そうそうとか、
ね、要チェックの子か、
ね、長い目で見てとかじゃないですか、
うん、
ね、でもね、でももしかしたらよくアイドルとかでもあるじゃないですか、あの今すっごいもう日本のトップアイドルが実は誰々のオーディションを受けた時に落とされてたみたいな、う
ん、あれですよね、柏木由紀が昔モームスのオーディションを受けてたみたいな。
ああ
そうなので
、はい、なんかその時取材されてた子は実は今そんなになんかもうテレ芸能界引退してるとか、うん、
やっぱあれだよな、うん、一番最初分からないってことだ
よ。分からないよ、
うん、
本当に輝く原石っていうのはよほどでしかないから ね、
結果出さないとダメなんですね。
結果出さないとダメな
ん
ですね。
ああ、
何の話今甲子園どうなってるの、大丈夫、
まあ、3点リードして
2点だそうです、さっきの。
あ 2点、
2点だそうですね、
うん、はい、頑張っ、ね、熱っ、めっちゃ暑いだろうけど頑張ってくださいね。
熱中症で気をつけて、ね、もう本当に応援してる。
見始めたらでも止まんないんだろうね、仕事中とかに。
うん、
あの昔さ、違うラジオ局のお仕事の手伝いで、沖縄県の県予選の、まあ、決勝、甲子園かけた決勝をなんかラジオの中継で手伝いに行ったことがあるわけ。なんかコードを巻くみたいな、
はいはいはい、
でずっと俺は三塁ベンチにいて、うん、ちょうどそこが僕沖縄のところだったわけ。
あ、味方側、味方、うん、あ、味方じゃないか、両方沖縄県か、
沖縄とあと一つどこだったか忘れたけど、うん、そのチーム、あ、浦翔だ、
浦翔、
うん、戦ってたわけさ、はい、で決勝 で初めてあの県予選 の
決勝
を見に行ったんだけど、はい、すごいよねあの子たち、終わるさ、
はいはい、
その時沖縄が勝ったんだけど、まあ、沖縄が優勝して、
まあ、甲子園に行くぞっていうこと、うん、ってことですよね。
そしたらもう片付けを始めてる時に、うん、なんか応援合戦が始まったわけ。
お疲れ様の、
試合終わった後に、うん、
試合終わった後に野球部の、はい、まず沖縄の子たちが応援で、浦翔よくやったみたいな応援が始まったわけ。
あ、相手を称えるための、
それに関して、そしたらあっち側からも沖縄頑張れみたいな、で応援合戦があって、なんかいいムードでね、この球場が終わったのよ。ああ、いいなと思って。
チームの応援はでも大事というか、なんかありますよね。だからなんか雨で中止になるかもしれないけど、ずっと応援してたら晴れてなんかあのもう一回再開になったとか、なんか結構応援団の方にこのテレビカメラが向くっていうか、それこそ熱闘甲子園とかで取り上げられたりとかするけど、
あんなの見たらやっぱいいなと思うよね。
甲子園の時期になると、うん、そのやっぱネット甲子園とかこの球児だけど、うん、なんか注目はね、うん、主役は球児だし、あと応援団に行ったりとかしますけど、うん、はいはい、うん、ツイッターとかになると、あの、うん、応援団のチアガールしてる子への注目度がめちゃくちゃ高まります。
チアガール、
はい、
あの子、あそこの高校のチアガール可愛いみたいな、
こう美少女すぎではないかみたいな記事がめちゃくちゃ出てくるっていう。
あ、そうなんだ。あ、そういうのでも狙ってる週刊誌もあるんだね。
まあ、
2008年の
ツイッターじゃないですか。
ネットがそういうの多いです。
あ、
そっか、もう昔と違ってそういうのでも盛り上がるんだ。
もうすげえ盛り上がります。
だからネタバレはでも絶対しますよね。だからそれこそね、こうやってあのツイッターとかで今何点、うん、今何点とかっていう人はもう本当に結果知りたい、家帰るまで結果知りたい人はもう絶対その間 SNS 見ないようにしないと、
うん、まあそう
です
ね、
もう無理だよね。
SNS ですぐバレますからね、
うん、
甲子園か、
誰だろうな。甲子園行ったら確実にモテるんだろうな、
はい。いや、どうすかね。
いや、
それはどうすかね。
それは絶対にしとこうよ。絶対でしょ。俺同級生に甲子園ってやつがいないから分かんないけど。
いや、僕も分かんないですけど。
どうなんでしょうね。
どうなのかな。
いけてたらモテるんかな。そしたら俺絶対中学校まで野球やってたけどな。
いやそこ
そこでモテたいの理由であの練習量は多分こなせないはずよ。
いやでも野球をこのままやっててもモテねえと思ってから僕バスケ部に移動したんですよ。
モテたの？
モテなかった。
俺野球部は稽古が、稽古は練習が厳しくて俺も小学校で辞めてサッカー部に行ったんだけど、
もう絶対だってね、甲子園行くとか高校って本、なんか言い方変だけど本気じゃないですか、
うん、
なんか
もう本気だよ。
うちお姉ちゃんがすごい運動神経よくって、うん、で中学の部活やってた、まあ、公立の普通の中学行って、であんまりバレーボールなんですけど、バレー部がもう先生がバレー経験もないし、まあ、やる気がない先生だったんですよ。で部活行っても先生がいないからもう今日は帰ろうみたいなぐらいな感じだったんだけど、で高校でお姉ちゃんがスカウトされて、この高校スポーツ推薦で学費免除とか、はい、
どこ行ったの？
本庄第一行って、もうお姉ちゃんの年に、まあ、1回戦で負けてはしまったんですけど、春高バレー行って、
春高行った、
春高行ったけど、でももう練習量とか練習内容とか聞いたら無理だなと思いました。なんかもうバレーボールが好きとかもうそういうレベルじゃないです
ね。いやもうね、本当にね、ああいう全国に行く人たちはね、うん、もうすごいよ見てても。だって普通の俺なんか高校の野球部の練習でも見てて厳しそうだったもん、
うん、ね、行かないって言ったら変だけど、ね、常連じゃなくてもやっぱ甲子園目指すとかじゃないですかっていう人たちの稽古は、稽古じゃない、練習はすごい。
すごいな。
いや、すごい。まあ、確かに。
私、高校入ったら、誰々ちゃんの妹だよねってバレー部の先輩に声かけられて、バレー部入んないって来たんだけど、すいません、本当に、なんて言うんだろう。運動神経お姉ちゃんに全部持ってかれてるぐらい運動神経ないから本当にごめんなさいって謝って逃げましたね。
いい判断。
なんかもう、うるさいよ。いい判断なんだけど。そうだ、あれはできなかった。いやでも
今思ったらさ、高校の頃の部活みんなやってたんだっけね、
演劇部でした。
これ俺バドミントン部でもあったんだけど、はいはいはい、もう稽古がめちゃくちゃ厳しかったの、練習が。次郎坂ダッシュっていうのがあって、
次郎坂、
与那原にさ次郎坂っていう有名な坂があるの、うん、次郎工業っていうね黒山屋さん
が、はいはいはいはい、
そこの隣に死に急坂があるわけ。
へー、よく行くけどな、
与那原の方にね。ちょうど、丸江があるし、丸台かな。
最近あれですよね、結構綺麗になってカインズホームとか、うん、島村とか、
七年高校の向かいの方に丸台があるんだけど、
はい、ちょっと離れるのかな、
そこの横にあるんだけど、うん、もうこの坂を20本とか30本ダッシュするっていうのが下半身の強化した人だ、これが大変だった一番。バスケ部もなんか変な、ずっと走り回るのあるよな、
ずっとも
う右から左からずっと、
はい、シャトルランみたいなやつ、
あとなんか変な格好して歩くね、みんなでこう、
はい、ディフェンスをするときに腰
落としてみたいな、
腰落としてもうそのポジションで1分ぐらいずっと、さっきも多分パンプアップでバスケの話してたんですけど、うん、腰落としてもう1分ずっと
ずっと
この手上げれっていう、
でもうその間ディフェンスと
声出し、おーでーすって
、こんなからで、はい、これだけ、
もう右手左手上げて
腰落として動かない、で1本終わるじゃないですか、したら左足前にして、で右足をちょっと横に出して立ってるんですけど、1分経ったら今度左足を後ろにやって、これをまた1分やる、
左右逆にしてみたいな、
ずっとやる、
なんとか、
いや分かんないです、忘れました。でも死にずっとやるっていうイメージがあります。
きついな。5
分ぐらいか6分ぐらい、その3回ずつぐらいやったら1分2分ぐらいのインターバルがあって、また
すぐ
また次とかで、その後すぐシャトルランしてみたいな。
今さ、
なんかいろんな練習法がありますけど、
もう今さ俺らさ、高校の頃のさ、うん、稽古やれてたら絶対無理だよな。
今は無理かもしれないですね。でもなんか中学校の時に、なんか中学校の入り口入っていくとこちょっとした坂があったんですけど、うん、この車が入っていくとこが、うん、段々になってる坂があって、そこをダッシュしてた思い出があったんですけど、この間久しぶりに見に行ったら、うん、いやこの坂ゆるーって思って、
あそうなの、
全然きつくなかった、
遊具がちっちゃく見えたみたいなぐらいね、
もうこんな短い坂をあんなきつそうにダッシュしてたんだと思って、
そうなんだ、
逆にっていうのもありましたけどね。なんだろう、でもバスケ今全然できないんですよ。この間ちょっと 何ヶ月か前に4月ぐらいに江森さんがちょっとあのわらしがみの企画の候補として、うんうん、あの一回ちょっとバスケしに行こうっつって僕の中学校の母校にバスケしに行ったんですよ、
うん、
で江森さんがたまにそこで一般の人たちがバスケやってるところに参加してるからっつって、うんうん、30分前ぐらいに行ってその人たちが来る、
うん、
なんか一人二人いてみんななんかアップしてたりとかするから、うんうんうん、その時にパッて撮ろうみたいな、でそのまま流れでまあ参加するかみたいな話になってたんですよ。僕その30分、シューティングするっていう、その撮影をやっただけでバテてしまって、う
ん、
撮影で
シューティングを多分 2,30 本打っただけでもうバテてしまって、
マジで
もう、帰りますっつってその後のやつ参加せずに先輩置いて帰りました。
やっぱ今も動けないよ。
いや動けるようにしないといけないんですよ本当は。
本当は、
ね、無理。
ベージきつかったんだよな、あの撮影して結局お蔵入りになりましたから。
お蔵入りか
そうなんですよ。
はい、ということで、
はい、今日はスポーティーな話をしましたが、うん、まあ、この後もね皆さん、ツイキャスとかで高難の、
はい、教えてください、
うん、ます、はい、
速報を僕らに教えつつ、僕らのラジオをちょろちょろ聞いていただいたらと思いますのでよろしくお願いします。
先週シアさん先週お土産でラーメン買ってきてくれて、うん、麺だけ茹でてきたんで CM 中に作っときましょうね。
よろしくお願いします。というわけで、はい、メール等もお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。件名に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、17時23分になりました。8月9日木曜日17時23分木曜日ジンチャンプラやっております。
はい、やっております。はい、なんと3点目取りましたよ。
お、
素晴らしい、
素晴らしいでございます ね、 素晴らしいですね。いや、いい、興南がいい試合を今やっております、うん、さっきね CM 行く前に、
はいはい、
信也さんが持ってきたラーメンを、
うん、はいはい、
秋山さんが作ってくれてるということで、うん、今ちょっと席を離れたので急遽僕がミキサーの席に座りましてね、
はい、お願いします。やってますけど、
僕のところ、僕が今秋山瞳と書いてるね、うん、ところに座ってまして、
うん、
僕の席が空いてて、インスタも回してるんですけど無人になってると思うんですけど、
ね、あら
だ、申し訳ないです。
いや、今すごいですね、
興南高校が3点目、
3点目ですよ。もうこれそのまま勝つんじゃないですか
ね。今ね、ツイキャスもいっぱい、皆さんからいただいておりまして、
はい、
皆さんいっぱい来てくれてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます、
岩手のカンボジアさん、うん、3点目と、
オッケー
っつってますね。3点目ですね、うん、群馬のアニゾーさんも興南3点目と、うん、ありがとうございます。笑いカレー大好きわらばあさんもよし興南3点目と、うん、かっちゃんさんも3点やったねと、甲子園球場からコンチェイスト、
おお、球場にいるんだ、球場から、すげー、
まさに、まさに現地に、
うん、
現地にいる方からツイキャスのコメントも来まして、
戻りました。
おかえりなさい。今日も一応ねインスタを回してますけど、やっぱね高難効果なのか。
待って、ラーメン作ったんだからラーメンの話させて。
じゃインスタの話、まあこのあのオープニングから回してはいるんですけど、いつもあの僕にあの謎かけかけてくる人とか、あのいつも来てくれる人がまあ来ないっすね。みんな高難戦見てるんでしょうね。
もう仕方ないよ。
だって今ライブ動画見てる人ゼロですね。
いやいいですいいです。みんなもうもう、いやもう高難
戦伸びる伸びる伸びる。はい、先週に深夜さんが、富山行って、はい、あ袋忘れた、ごめんなさい。
最優秀演出、はい、
あ優秀演出
優秀演出賞を取った
やつなんですけれども、うん、のお土産でラーメンを買ってきてくれたんですけど、うん、先週ともきが休んでて、はい、あの1個をあの後藤さんにあげてしまった上に、うん、はい、深夜さんがこのラーメン食べてないと、まあ、しかも放送中に食べたと嘘をつき、はい、だから誰も味が分かんない状態で私だけ食べて感想を言ったとしても、うん、そんなでもないので、じゃあ作ってこようってことで。
あ、なるほどね。
富山の茹でてきたんですよ。ブラックラーメンです。
ブラックラーメン。
ちょっと見せてください。
黒胡椒、麺もつゆも黒いと。ごめんなさいね。具も何もないんであれですけど。
本当だ。めっちゃ黒い。
真っ黒。
真っ黒だ。真っ黒じゃないですか。すごい。
結構しかも匂いも、うん、醤油の匂いが強い。
ああ、じゃあもう先に2人に一応買ってきたお土産なんでまず食べてみてください。
いただきます。見えるかな。こぼしちゃいそう。
富山のブラックラーメンめちゃくちゃ真っ黒です。
富山ってラーメンどうなんすか、うん、結構あれなんすか
富山、
はい、
あのね、ブラックラーメンっていうのが有名みたい。
へ、
うん、富山県の。俺はあの石川県でラーメン食べたんだけど
バラバラだな、いろいろ情報が錯綜している、
うん、色の割には、
うん、
さっぱり、
さっぱり。
え、そうなの。なんか胡椒がめっちゃ効いてる感じ、うん、
胡椒も効いてるけど、うん、スープの味は色なんかもっと醤油かなと思ったけど、
本当だ、めっちゃ
全然、
うわ、
普通というか、
イカスミとかではない
じゃないです。
匂いすごいっすね、うん、醤油の。
でも、ちゃんと出汁の味がする、うん、醤油の味というより。
一応同じ行ったメンバーからは、うん、ちょっと富山のブラックラーメン塩辛いとは言ってたんですけど、
そう、なんか私もツイキャスで作りますねって言ったら、リスナーさんから、うん、しょっぱいからご飯用意した方がいいよって来たんですけど、
やっぱりそれはあるんだね。
でもそん、まあでもつゆ
も、
お湯も一応 300cc 入れてくださいって言って、計量カップ持ってきて入れたけど、
うん、ちゃんと入れた、
あれ、うん、美味しい。
でも全然、
まあ、でも
口の中に、口の中に今すごいあれは残ってます、あの、うん、黒胡椒は残ってる、
ピリッとした、
すごいな、本当に真っ黒な、
いや、うまっ、うわ、俺これ好きだわ。
富山ブラックは富山県富山市中心部発祥のご当地ラーメンです。まあ、ウィキペディアからですね、1955年頃、はい、富山市中心部で富山大空襲の復興事業として従事していた食べ盛りな若者の昼食として、うん、また汗をかく肉体労働者のための塩分補給として醤油を濃くしたスープのラーメンを作ったのが起源と。
確かに、うん、塩分補給のためにはいいかもしれん。
まあいろいろと、まあ出汁はお店とかによって違いそうではありますね。
いや、でもこれうまいね。
美味しい。
これうまいっすね。
なんか具が欲しくなるね。
具が欲しいっすね。う
ん、すいませんね。
だから現地でね、
うん、
ちゃんと食べたいっていうのもありますね。
うん、
なんか煮卵とほうれん草とか合いそう。
ああ、ほうれん草美味しそう。
めっちゃ合いそうね。もやしとか。ああ、いいね、いいね、いいですね。美味しい。
結構ね、うん、麺も黒いというかちょっと色強い感じの、あれですね、スープは醤油の濃度が高く、さらに上から大量の粗挽き黒胡椒がかけられており、胡椒の風味が強い白、ね、塩辛さを持っていると。
うん、これ胡椒、僕胡椒めっちゃ好きで、塩胡椒が、
うん、
この味だからめっちゃ好きですね、この胡椒のピリッとした感じというか、うん、
むせそうな感じではありますよね。
勢いよくいったらむせますね確実に。
でも沖縄であんまり食べない味だね、
うん、
これはね、なんか
なんか
本当に
さっぱりって言ったらなんかもう塩とかのラーメンのイメージですけど、
うんうんうん、
醤油でここまでさっぱり、この
色はでも本当にもう、
ま、えげつないぐらい濃いそうな、
まんま醤油をドボドボドボドボって入れて、
う
ん
う
ん
う
ん、
醤油につけて食ってるんかなって思うぐらいの色ですからね、うん、そんなこともない。
うん、
本当になんか思ったより全然さっぱりしてるし、
うん、
うまい。うわ、これいいな。
ちっちこと眠り姫さん、
はい、
富山県の有名なブラックラーメン食べずに石川県でラーメン食べるという荒垣さん面白いなって、ありがとうございました。いや面白いっていうかね単純にあのブラックラーメン食べそびれたんですよ。
ああ、うん、現地で、
うん、下山した場所が石川県だったんで、
ああもうその舞台終わって
そこで食べたっていうね。
あ舌がペラ、うん、
ペラペラする
ピリピリ
する。本当に迷ったわけ、現地のそのセブンイレブンなりね、何なりのお菓子を買おうと思ったわけ。
あ、はい、
だけど富山のザ富山お菓子みたいのがなかったわけ。でどうしよっかなと思った時にもうブラックラーメンが見えたから、あこれやさと思って、
ブラックラーメンなんか、いつもお店でももともとお世話になってる方の地元が富山県 で、
うんうん、
で今富山に帰ってるのかな、
うん、
でたまにこの沖縄来た時に、うん、マス寿司を、
あいっぱいあったよマス寿司、
買ってきてくれるんです
よ。すげえ有名みたい。向
こうそうなんですよ、うん、めちゃくちゃうまくてマス寿司が。
あれ俺食べたことないけどなんか固くされてるやつなんだよね。
なんか
これは
もう大丈夫ですか、本当押し寿司ですね。
押し寿司
で桜マスみたいなあの、うんうん、もう鮭みたいなピンクの、うんうん、めっちゃピンクのあれはな魚、まあうん、
マス
マス
寿司
マス寿司
マス、
あれね本当ケーキみたいに
丸いやつにこうマスでこう包んで笹の葉かな、
笹の葉で包んで上からマスでギュッてなってる。
結構だから酢が強い感じの 保存食。
これねめっちゃうまいんですよ。
本当
駅とかでよくね売ってたり、
そうなんかだから地元の人が沖縄でいうなんかチンスコー的な
嘘だよね、まあまあ、マス寿司が、
いや違う存在がというか、
あ有名
度、まあ、沖縄の県産の 県、まあ、名産品というか、うんうん、だけど、まあ、地元の人はそんなそこまで空港で買って食べないというか、本当にお土産用として置いてる感じというか、うんうんうん、まあ、でも有名なとこは有名でお店もあったりとかするらしいんですけど、
群馬のアニゾーさんから来てますが、うん、駅弁だねということで、
もう駅弁としてもいっぱいありますし、
まあそうね、観光の方とかの、まあ、
方
お弁当
用というか、あれでもめっちゃ美味しいんだよな
俺な。今回駅弁食べたかったんだよな本当は。
あ
新幹線で駅弁ってあれじゃないですか、憧れじゃないですか、
ね、そうそう憧れだったんだけど結局向こう着いて食べようってなったから、じゃあ我慢しようと思って。
なるほど、先月、
うんうん、
仙台とか行きまして、
はいはい
はい、新幹線に乗りまして、駅弁を食べようと、それをしたいがために、盛岡まで行こうと。
ほうほうほうほう。
宮城県から岩手まで行こうと、でその新幹線の中で駅弁みんなで買って、何買ったっつって開けて、
あれ席ちゃんとこうやったボックス席にした、
ぐるんと
してぐるんってやった、
はい、救命でわーっつって言いながらやってたんですけど、僕が買ったやつがまあ外れで
外れってやる普通弁当で
外れってやるって思うじゃないですか、うん、
何
まあ外れだったんですよ。
ほうほう。
僕以外のやつ、うん、みんな美味しかったんですよ、うんうん、みんなでもちろんシェアしながらで一人だけ僕とそれが被った人が一応いたんですけど、うん、で その人は、まあ、先輩だったんですけど、先輩の方がいや被ってんしみたいなことを言いながら、まあ、でも開けて、あれですよ、駅弁の下にスチーマーみたいなのが入ってて、
うん、あった
かめるやつだ、
紐ビーンって引いたら、うんうん、ブワーって蒸気出てきて、あったかく食べれると、
はいはいはい、
いや被ったなみたいな、
外れじゃないですここまで聞いたら、
いやもう、うん、だってもうそういうなんかすごいアイディアの詰まったやつですよ、はいはいはい、そのアイディアに全て持っていかれてまして味はんってなって、
ちなみにこれ特産の弁当、それでも普通の牛肉弁当とかあんな感じ、
いやなんかでも、買ったのが確か仙台駅だったかな、
うん、
かどっかで買って食べたんですけど、あれってなって、仙台牛タンではないけどなんかお肉のステーキ弁当みたいなやつだったんですけど、
う
ん、
まあでも冷えてたらとかそういうあれなのかな
先輩が先に食って何も言わなかったんです、
うん、
で僕次開けてやったら、わあちょちすげえとか言ってテンション上がったんですけど、口に入れたらんってなってで先輩の顔見たらんだよなって言い出して、
いやいやいやいや、
いやそんなことないだろ、
そんなことないでないな、
こっち側のメンバーに僕の回して、うん、こっち側のメンバーにその先輩の回したけど、全員うんって言ってて
同じリアクションだったんだ
いやーなんかちょっと辛いな、 弁当は外したくないね。だってこの駅弁とかそういうものが楽しみ、
楽しい、うん、それをお茶と駅弁を新幹線で食べるっていうのをやりたいって歩さんがずっと言ってたから、もうそれをみんなでやろうって言って、イベントとしても絶対やろうって言ってたやつで外れ引いたから。
だってさ、俺ちょっと見たよ、こんな言ったらちょっと下世話だけど、はい、値段結構見ましたよ。
あ、はいはいはい、
やっぱ会話しないけども見るので楽しかったから、
うん、
結構するなみたいな。
結構しますよ。だって
ランチの普通ちょっと高めのランチだな。
沖縄の空港に売ってるやっぱ沖縄料理というか、まあね、うん、なんとか牛とかっていうのやつはやっぱり高いから、自分も地元とか帰るときに乗るときに、ちょうどお昼とか、ね、夜ご飯の時間とかに当たると何食べたらいいか悩んで、結局でもファミマの普通のおにぎりとか買えますもん。
それだな。
だって普通のランチでもこんなに使わんわっていう額ですもんね。
そうだよね。
うん、まあ、もうだからね、ちょっと贅沢し、旅行だから贅沢しような金額ですよね。うん、
だって1,200〜1,300円からぐらいですからね。
結構ならいんですよ。でお店で一食食えるぐらいのあれですか、
ね、お店でもいいランチ食えるぐらいの、うん、こっちだったら、
うんうん、
お昼からステーキ食えるぜっていう額でステーキ弁当で外れでしたからね。
ないね。
もうなんかもうある意味いい思い出ですよ。いい思い出。あゆむさんが食ってたのがまたうまかった
ですね。元々のシチューマー、はい、これを一応目当てで買ったの。こんなのもあるんだったら絶対これ美味しいだろうと思って
買った。こんなのもあるんだと思って、もうこれ買うしかないだろうと思って、
う
ん、
あ、もうそうだね、うん、アイディアをね、
みんなそれぞれなんか
ん、ね、
ちょっとこの駅弁だけを売ってるこのコーナーというか、うん、お店があって駅の中に、うん、もういろんな駅弁売ってて、うん、でこの海鮮コーナーと、うん、お肉コーナーと、うん、あと変わり種コーナーと、はいはい、であとこの北陸の海産物のこの仙台だけじゃないやつが集まったやつとか、いろいろ卵サンドが売ってたりとか、いろんなのあった中での、みんななんかその一番おすすめのやつとか、実はこれめっちゃうまいんだぜみたいな、知ってる先輩に教えてもらったのを買ったりとかしてた中、僕一人すっげえ酔っ払ってた先輩がいたんですよ。その先輩の荷物持ちしながら酔っ払ってる先輩に付き添って買い物してたので、もうみんなが買い終わって俺待ちみたいな時間にちょっとなったんで、もうこれでいいやっていう、スチーマーのやつっていう一個聞いてた情報がスチーマーのやつもあるんだってすげえって言ってたやつしかなかったんで、
あ、じゃあ
すいません、
自分で選べてないな、そこだな敗因は。
まあ、ちなみに今ツイキャスの方がですね、まあ駅弁に岩手のカンボジアさんもいらっしゃっていまして、はい、駅弁の話でもあるんですけれども、2分前ぐらいかな、やばい満塁と、
はい、
でアニゾさんが抑えた、
高難の試合、ね、
カンボジアさんが、おじい島のオリオンビール来たと、
で応援でってことですか、
ね、うん、アニゾさん、ネロメとか西里とかグシちゃんとか沖縄の名字ばかりで嬉しくなると、
お
に、混ざってカンボジアさんの駅弁高すぎとか、アニゾさんの駅弁は1000円でも普通って、本当になんか本当にみんなテレビで甲子園見ながらラジオを聞いて、こう両方打ちながら
してくれてね、ありがたいですね、すいません ね、 ね、忙しくさせてしまって本当に申し訳ない。
あ、でも抑えたってことは0点で抑えたのかな、もう、ね、後ろでずっと純選手があれなんだよね、
うん、いやーっていう純選手の声が次聞こえてくるんですけど、
やばいとかね、
いいね、一番大きいモニターで見てます
から
ね、
だからよ、もう特等席だよ ね、
ね、
はい、
あれ何インチぐらいあるんかな、あのモニター。
いや、分からん、元々が分からんな。
でもちっちこと眠り姫さんから来たけど、駅弁やがてライブチケット買えそうな値段なんだねって、
そうなんですよ、
まあ、だからね、
ピンキリですもん、だって1000円からが普通ぐらいの、
まあ、だって言ったらね、それこそ天然でうな重の、ね、お弁当とかってなったら2000円とか普通にしますからね、2900
円とか普通にありましたからね、
1900円
カニとか、
だって北海道に行った時に朝市とかでやっぱカニとか食べると4000円とかですよ。
それやったら僕はもうお店で食べるって決める。
あ、違う、お店で食べても4000円とかするじゃないですか。で、それが結局ね、新鮮とか。
弁当にしてる？
弁当にしても、高いのはやっぱ2000円とかするから。だって、ね、ウニとか入ってますとか、ね、カニ入ってますとか。
そうね。俺の中で弁当は300円引きぐらいしてほしい。お店の金額よりは。う
ん、まあでも、元がね、高かったらやっぱり。
まあまあ、しゃあないな。
はい、
じゃあ CM 行く前に、アニゾーさんから、ただいま7回裏で3対1ということで、
おお、じゃあもうちょっとだね、
はい、もうちょっと持ちこたえてほしいですね、
はい、
いいですね、はい、高難がいい感じでございますね、
うん、あ、ここから取るんですね、はい はい、ということで一回 CM 行きましょうか、
はい、一旦 CM また行きまして、はい、コーナーの情報も入れつつね、はい、またブラックラーメンも完食しつつ、お届けしていきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。どどん、
あれビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン FM 那覇
78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。8月何日だ、9日、
うん、もぐもぐ
いやラーメン食ってた、
もぐもぐ、
17時40分になりました。木曜リジンチャンプルのお時間でございます。
はい、ということでメール一通紹介していきますね、はい、劇団ゼの頭と瞳とともき、そしてラジオの前のオーディエンス、はい、オッツーです。
オッツーです。
リトアニアに帰省している芝居太郎か博士でございますよと。リトアニアでした出身、
違いますよね多分、
リトアニアは今回の台風13号の影響も大してなく、現在は天候も回復へ向かっておりますよ、うん、東京ドーム3個分しかない小さな庭で、全然小さくない、セミとチョメノスケがミンミン鳴いてる状況ですわ
なんでチョメノスケ
そっちにいるの
昨日いたはずだけど、あれチョメノスケじゃないんか。
リトアニアに行けるんだ、すげえな。
いいな、リトアニアってどこだ全然わからん。
台風さ今13号と14号があって、
13号は今もう関東の方に行きまして、14
号が沖縄に今週末来そうで、名前がヤギ、
ヤギ、
ヤギ。
でもあれ、別にうちなんちゅうがつけたとかではなくてね、
星座の名前だっけ、星
座のヤギ座の、
だからウサギとかもそのうち出てくるらしいですよ。もし台風がいっぱい出てきたらウサギとかもあり得るらしいですよ。
あれなんか名前持ち回りなんですよね、各国で。
そう、各国でなんか星座の名前とか、
もうすでに100個ぐらいは名前用意されてるみたいな、
うん、だからいっぱい発生したらね、いっぱい来るからっていう話で、うん、
だって前のやつはマリアでしたっけ
そうですね、
はい、絶対アメリカだろうなとか
12号がマリアさんだ
った
か
思いながら見てました。
ただマジヤギ来るぜ今週日曜日
だからよ。
今見たらもうぶつかっとる、
もう完全に
綺麗に上は行ってるけど、あとはそれがいつ来るか、
うん、暴風域にまた入るかどうかですよね。もう完全に通ってはいますけども、うーん、すごいですね今年の台風は。
多いですね、
週末に、毎週末に、
毎週末だよ、
ね、
先週10号かなんかがあれですよね、あの小田和正のなんかで、なんか分かります、こう関東行ってから九州に戻ってきたみたいな、うんうん、であれのなんかこの暴風域のこの円が、はい、円のこの背中の反り具合が小田和正さんの、小田和正さんのラブストーリーは突然にのジャケットに、そうそう、ジャケットに見えるって言ってツイッターでなんか遊んでた。
関東大変みたいですね。
だからね、だからこっちはすごい晴れてるけど、あの今日県外から来る打ち合わせで来る方とかもいて、その方がまあね、あの関東から来るからとかっていう連絡、
まあでも飛び立つのはまあできるらしいんですけど、着陸するときにその現地にいたらもう結構なったりとかするみたいなので、
でもすごく台風のニュース多いね。
まあだから今年すごいですね、発生して確実に来る、
全国ニュースであんなにもさ、東京に来るってもう2日前ぐらいからさ、ずっと特集でやってるんだけど、沖縄ってそんなにやらんさ。
沖縄に今回当たるのが7号8号ぐらいだったんじゃないですか。
だから12号がもともと本当は直撃の予定だったけど、う
ん、まあ、ずれたんだ
な、ずれてとかだから、だから12が来て13が関東行って14が沖縄来てみたいな感じでこう、
だから珍しく関東、その本島、日本列島というか日本の本土の方に直で行くのが今年多いですよね、うん、
でも最近多くない、だから去年か一昨年ぐらいは沖縄には来ないで全部本州の方に行ったとか、
結構ね今この沖縄も直撃だけどずれたりしてるから、なんかあんまり沖縄にから避けてる感じなんだよね、うん、
だからなんかそんなに強くないよって言ってた台風がぶち当たったけど、うんうん、その後めちゃくちゃでかいやばいよっていうのがそれて、
そうそうそう、
結局何もなかったしみたいな、
来るならこっち来ればいいのに感はあるよね、うん、なんかちょっと、
そうだからね、
もちろん被害がないのはね、あの一番あれだけど、
関西とか西日本豪雨被害もあったじゃないですか、その後に12号 かなんかがすぐ行ったじゃないですか。もうだから心配しかないし、やっぱあっち行くと。で東京でもやっぱりその、ね、まあ、前回のやつが当たった時に、
うん、
この海の家のなんか物が破壊されたりとかで、今までやっぱ来ないから、うん、そんなね台風来るっつっても、うんうん、対策の打ち方がわからんとか、うん、対策のしようがないので、でまあその1回来たのですごい次が怖いからっつってまた対策し始めてて、
毎週末来たらもうあれだもんね。もう
本当になんか毎週末来ますよね今年。
週末だからよ
ね、基地の中の米兵みたいな感じですよね週末だけ出てこれて国際通りにいっぱいいるみたいな。
なんだば、はい、メール1通紹介しますね、うん、はい、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です、お笑いカレー大好きわらばです。
ありがとうございます。
ともきさん、木曜おりちゃん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お休みでしたね、すいません、皆さんに教えてほしいことがございまして。
何ですか。
皆様がヘッドホンしてる理由と、
はい、
ヘッドホンで何を聞いてるのか教えてほしいですと、まあ、ただ木曜おりちゃんチャンプルヘッドホンしてるの私だけですけどね。
そうなんですよね。
しなさい、よろしくお願いしますでは秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、木曜りちゃん放送頑張ってくださいと、はい、
ありがとうございます。
音楽聞いてます。
そう、そうじゃない、ヘッドホンしてね、あれですよ、飛行機乗った時の機内放送みたいな感じで聞いてます
あー、いい大喜利だったけどなあれ何も出てこなかったな
バイアスロン敗者復活残るかな
決勝もいけんかったからな一発で。
あと
明日発表なんだよ、
ね、ヘッドホンしてるのは、まあ、言ったら自分たちが喋ってるのをヘッドホンで返しって言って聞いてる。
モニターですね。
へえじゃないよ。
じゃあ僕が今つけてない理由としましてはね、
うん、
今インスタのライブも回してるんですよ、うん、僕の携帯で、うん、そこへの音声をどう飛ばすかと、
うんうん
うん、2人の声はやっぱ僕の方が携帯近いので、うん、近いじゃないですか、2人の声がね遠くなるじゃないですか、うん、僕のモニターを外してね、僕のその携帯のマイクのところにこのモニターを今向けてると。
違う、お前はインスタをやる前からヘッドホンをしていなかった。
そしたら2人のマイクで喋ったこのマイクを通った声も全部同じ音量で聞こえるっていうモニターなんで、
素晴らしいシステムかな、
だから僕は今つけてないですよ
俺は単純に生の声がやりやすいからな。
僕もそうなんですよ、うん、なんか、
ね、
前やってた時にこのつけてこのマイク通った声とモニターをつけてない生の声で聞いた声だとなんかね、か感じ方が違うというか、
わかる、なんかわかるよ。
このマイクで聞いた時の声が被った時何言ってるかわからない時あるけど、
うんうん、真面目に話そうか
違う、
だから、ま、生の声はここで、こ
うん、はい、
うん、深夜さん、じゃあ今真後ろ向いて喋ってみてください。
誰と、はい、あ、これと、
この今の会話をそのまんま喋ってみてください。
あ、
うん、これだったら生の声は別に聞こえるんですよ。
あ、聞こえる、聞こえる、
うちらは深夜さんの声は、
はい、
でもヘッドホンを通した今の声は深夜さんの声一切入ってないですよ。むくなっつ
う、一切入って、え、マジですか。一回じゃあちょっと、
でも僕の声が聞こえてないってこと。
だマイクに乗ってるかどうかとか音量が3人とも一緒かどうかってヘッドホンじゃないと分かんないんですよ
いやあれだあれだ、
うん、そう、この声の違いをだから3人この後ろ向いてるとか、はい、マイクから遠い近いとかを把握するためにヘッドホンしてるんですよ。
そう、あ、
はい、
うん、なるほど
ないわけですよ。
勉強になります
わ。だから話すする音とか、うん、よく深夜さん私が入ってるよって言うじゃないですか、
うん、
生の音だったら気にならないけど、うん、こんなマイクの近くで話すすったら、うん、めっちゃここであれですよ、もう耳元で話すすられてるのと一緒ですよ
あれだ、
うん、
これね絶対やった方がいい。
いやいや、あともう一個言うんだったら片耳はずらした方がいいと思いますよ。
他の曜日は皆さんやってます他の曜日はやってるのかな、
まあ、や
みんな やってる。
うーん、うん、芸歴何年ですか
いやでもね、あれなんだよ、アニゾーさんからだけど本当にヘッドホンすると熱いんだよねちょっとい
やいやいや、クーラー効いてるやし、
まあまあ、耳だけ汗かくん
じゃあ帽子脱ぎなよ
だからヘッドホンするじゃないですか、
うん、
このヘッドホンだけ両耳でやってても、
うん、
今度は生の声が聞こえないから、うん、その片方は外すと、
うん、
で片方外すじゃないですか、
はい、
なんていうんですか、僕のポジションが真ん中じゃないですか、
う
ん、どっち外そうってなるんですよ。
あ、
わかります、
わかるよ、わかるよ。
例えば秋山さんのとこだったら俺からしたら秋山さん外す方逆じゃねって思うんですよ 2人こっちいるからこっち側外して生の声をこっちで聞いて、こっちは
これは右聞きとかあるんじゃない
かな。これはねでも気持ち悪い、なんか右耳で聞くのは気持ち悪い。なんか、今ダメ慣れないな、左耳でしか聞けない。
あ、じゃあなんかそれがあって、僕はだからミキサーの時すところ座る時はして、あの左側外すんですよ、シェアさんがあっち側にいるから、
うん、俺ね今、はい、関係なくヒートと同じ理由だけど、俺はこっちの方がやりやすい、
うん、とか多分ちょっとした、はい、体の歪みとかも関係してる気がする。
へえ、
歪みもあるのか、ヘッドホンは。
だから今僕真ん中だからどっち外そうと思って、
あとコードがさ、はい、あの左自分の左側にあるから、はい、コードがついてる方をずらすと、
こうしたらいいじゃないですか、この一回転させたらいいじゃないですか
それ
ヘッドホンを。
それそうだな、
あダメだ、うん、違う乗らない、なんか落ちる、
うん、まあ一応 LR 決まってはいますけども、
うん、
だからどっちを外した方がいいのかなっていうのもあって、僕はいつも真ん中にいるから外してるっていう
違うわ、エロップいっぱい来てるよ今、大阪のおばちゃんさんから、はい、まあ、ヘッドホン今3人しましたけど、はい、確かにお三方の声の声量が揃いましたねと、
うん、あ本当ですか、
はい、群馬の有蔵さんから、うん、頭はモニター聞かないから鼻息ばかり聞こえるんだよと、
あれあれあれ
ほんほんほんほんユンタクじゃなくてラジオ放送なんだからちゃんとモニター聞かなくちゃダメと、
はい、ユンタクと思ってた
おいこらおいこら電波に乗ってるよ写真撮られてるでしょ、
嘘嘘嘘ですよ、
グモナニゾさん右耳も右利き左利きあるんだよ、
あ、まああるみたいですね、
目も
ね、
目も
ありますよ、あのこうやって
目の右利き左利き、
今じゃああのマイク、あカメラのこの棒のところに両目で、うん、あの指人差し指合わせてみてください、
はい、
であったな、こう重なったなと思ったら右目左目つぶってみてください、
はい、
で右目つぶってみてください、
どっちがずれてます、
どっちがずれてるか、
あっとね、こっちがずれてる、あ右
ずれてない方が効き目
は、俺マジ、うん、俺左目が効き目なの、
うん、
うん、まあこれはだから人によって違います、
効き目どっちって言われたら俺左ってもう、
私右です、
言うようにする、
初めて知った、こんななんの、
だ利き腕と一緒ですよね、
うん、だから 目がこう悪くなったりとかするときも効き目の方がよく使うから効き目が先に落ちるとか、あ
俺完全に右だな、
いろいろ、さっき左って言ったさ
あ、いやそれは信也さんの場合ね、言われたらそう言わないとって、僕完全に右でしたわ、
うん、足もだからね、利き足利き、
あじゃあ俺全部右だ、
利き足利き手利き耳利き目全部、早口言葉みたいになっちゃったけど、
あるから、利き鼻の穴とか、
やるのかな、鼻はないでしょでもあれよね、詰まる方って決まりません、うん、
詰まる
片方だけ詰まるときってこっちが詰まるみたいなのありません、
右が
詰まらない方が
利き鼻、
利き鼻なんじゃないですか、ここは利き鼻で敏感だから、
でも利き鼻の方がいっぱい吸うから詰まるんじゃない、私多分右ばっか詰まるはず、
俺左ばっか詰まるんだよな、
俺右が詰まってる
みたいな、いや俺どっちも詰まるんだけどな
鼻炎持ちだからね、
うん、
おうコーナー、ノーアウト満塁踏ん張れリリーフ宮城県、宮城くん、宮城県
ノーアウト満塁、
あいやいや、
あら
あでもよっしゃって純選手が言ってる、
純選手が言ってる、
三振
取った、ワンアウトかな、
三振を取りました、
いや頑張ってほしい、だって今もう8回ぐらいでしょ、まあ、
もう後半戦ですよね、
頑張ってほしいよね、いい、群馬の有蔵さんから、頭物事知らんよね、
バレたバレちった
はい、いやもうね、うん、今年の11月で40歳ですよ、
もうな、なりたくない、
40になりますか、
だ昨日あの知り合いが誕生日で、はい、ちょっとお祝いに行ってたんですけど、でなんか誰々が40歳とか、だからそれこそ安室奈美恵さんが40歳とか、
はい、
あの愛子さんが42とか、
はい、え愛子42なの
とかだったかな、とか、ゆきちゃん、
ゆきちゃんの方がもう衝撃でしょ、
もっと上でしょ、
はい、もう今44、45ぐらい行ってるんじゃないですか、
う
ん、
とかっていう話をこうずっとしてて、でもやっぱこの40代、
はい、
今36から45の間の歌手の方ってなんか、まあ、自分たちの世代だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、すごい人いっぱいいるなと思って、宇多田ヒカルさんとか、
うん、
あのスピードとか、あの愛子さん、まあ、ジュディアンドマリとか、
別にだから今の人たちがすごくないって言ってるわけじゃないですよね、
まあ、ないけど、
全然違うけど、
でもなんか名曲みたいな、やっぱ残るのはあれだなと思って、うん、
この世代90年代からやっぱ2000年代前半の人たちってすごい人多いですよね、うん、
なんか
月中で抑えた。
おおい、教えに来てくれた。月中で抑えた。
すごいすごい売れたの多いからね、あの時代。
まあでも CD のね時期っていう、まあ時期っていうかピークでもありましたからね。
この間ツイッターで、この小学校の時から、安室ちゃんが好きで、この今はもう親になってて、子供に小学校の時からお母さんはこの曲好きなんだよつって、その昔の写真とかも安室ちゃんの見せてたりとかしてたら、なんで安室ちゃんは年取ってないのにママは年取ってるのって言われて、うわー言われたくない
それ
っていう記事がありました。
それきついな、それ言われたくない。
確かになと思って、全然変わらないですからね。
はい、綺麗なまんまでございます。そろそろ
はい、もう時間でございます。はい、まだコーナーの試合終わってないので、皆さんコーナーの試合も気にしつつ、潤選手一番やきもきすると思うんですけど、今日の木曜オリジンチャンプル以上でございます。はい、たくさんの、メールとツイキャスありがとうございました。
は
い、
今月はお笑いライブが8月の19日の日曜日になりますので、
来週の日曜日か、はい、再来週かな、
来週です、
来週ですね、はい、となっておりますお間違いないようによろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、本日のお相手は、ともきと、
はい、このままコーナー応援するぞ荒垣慎也と、
はい、劇ナウズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。